詩編の22編。いつものように私が奇数節を読みしますので、偶数節を皆さんで、ここへ合わせてお読みください。今日ちょっと長い詩編ですね。いつもと比べると。なので少しスピードアップしながら、読んでいければいいかなというふうに思います。では、一節からお読みします。詩編の22編。指揮者のために、暁の目近の調べに合わせて、ダビデの賛歌。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか？どうして離れて私をお救いにならないのですか？私のうめきの言葉にも。けれどもあなたは聖であられ、イスラエルの賛美を住まいとしておられます。彼らはあなたに叫び、彼らは助け出されました。彼らはあなたに信頼し、彼らは恥を見ませんでした。私を見る者は皆私をあざけります。彼らは口を尖らせ、頭を振ります。しかしあなたは私を母の胎から取り出した方、母の乳房により頼ませた方。どうか遠く離れないでください。苦しみが近づいており、助ける者がいないのです。彼らは私に向かってその口を開きました。引き裂き吠えたける獅子のように。私の力は土器のかけらのように乾ききり、私の舌は上顎にくっついています。あなたは私を死の塵の上に置かれます。私は私の骨を皆数えることができます。彼らは私を眺め、私を見ています。主よ、あなたは遠く離れないでください。私の力よ、急いで私を助けてください。私を救ってください。獅子の口から、野牛の角から。あなたは私に答えてくださいます。主を恐れる人々よ、主を賛美せよ。ヤコブのすべての末よ、主をあがめよ。イスラエルのすべての末よ、主の前におののけ。大改修の中での私の賛美はあなたから出たものです。私は主を恐れる人々の前であなたの誓いを果たします。地の果て果ても皆思い起こし、主に帰ってくるでしょう。また、国々の民も皆あなたの御前で伏し拝みましょう。地の裕福な者も皆食べて伏し拝み、地に下る者も皆主の御前にひれ伏す。己の命を保つことのできない人も。彼らは来て、主のなされた義を生まれてくる民に告げ知らせよ。詩編の22編というのは、まあ、聖書の中でも特別なというか、位置づけです。というのも、この詩編の22編というのは、最初に書いてあるようにダビデが歌ったんですけど、その、ほとんどの、多くの、ほとんどというか、多くのその聖書学者の人たちが遊んで言ってるんですけど、この詩編の22編をダビデ自身の、その、 人生に、ダビデのその歩みの中に当てはめることができないって。これだけのその苦しみや、このようなその状況の中に、確かにダビデはたくさん苦しい思いをしましたよ。彼のその多くの時間をそのサウルに追われてね、その命からがら逃げるとか、そのいろんなことをその通過してものすごい辛い思いをしましたが、この22編に書いてあることは、そのダビデのどこに当てはまるかっていうことがわからないって。で、多くの場合ダビデはその自分のその状況の中で神に対して祈ったり、神に対して叫んだりする、助けてくださいって、またその中で助け出されたそのことに事柄に返して、ついて語って、また賛美して、その詩編を書いたんですけど。でもこの22編に、当たる。そのような、その、ことはダビデは体験してないって、聖書で見つけることができないというふうに多くの聖書の学者が言っています。で、何かというと、この22編はどちらか、その、ダビデが読んだ、その、ダビデ自身のことではなく、これはその将来起こることである。イエス・キリストに会って、その実現した、その予言なんだっていうふうに理解している人たちが多くいます。私もその一人です。例えば一節、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか？遠く離れて私をお救いにならないのですか？私のうめきの言葉にも、この最初の部分、最初の二行っていうのは、イエス・キリストが十字架に着いた時に、神に向かってその言った言葉ですよね。そのまんまですよ。また、六節から八節まである、っていうの、これは、その、イエス・キリストがその十字架にかけられるときに、たくさんの人たちが、そこの前に見ていてね、イエス・キリストがその十字架にかかっている様子を。そしてみんなが叫んだんですよ。お前はキリストなんだろうって。人を助けることができるんだったら自分助けてみたらどうだって。その十字架から降りればいいじゃないか。そう言いましたね。17節から18節っていうのはその十字架にかかるときに、大きなその十字架が立てられるときに衝撃がガンってそのかかるんですって。で、それでそのたくさんその脱臼するって普通に。で、その一個もその骨が折られなかったし、で、またそうやってその骨がその脱臼した状態でかかるんですよ、十字架に。力が全然入んない。で、骨を数えることができるっていうのもそうだし、またイエス・キリストのその着物をそのローマ兵たちがそれをその分けたっていうことも書いてありますね。で、イエス・キリストについてのことがたくさんここでその実現してるんですよ。で、この一節にあるみたいに、その我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。それは私たちが捨てられないためですよ、神から。私たちが神から見捨てられないために、イエス・キリストが神の御子である方が見捨てられたんですよ。私たちの罪をすべて負って。そして私たちが下げ進まれないように神から。最後のその裁きの日。こいつ知らないっていうふうに言われないように。イエス・キリストが知らないって言われたんですよ。この22節から後っていうのはいきなりガラッと変わります。これはその十字架があってそのイエス・キリスト、そのキリストが苦しむという予言があり、そしてその22編から後ろって、22節から後ろっていうのは、そのイエス、そのメシアが苦しんで死ぬって。そしてその後復活するって。で、復活についても、旧約聖書は書いてあるはずなんですけど、書いてあるんですけど、例えばその、イザヤの53章っていうのは、それはもう見たらよくわかりますね。それはその、苦しみのイエス・キリストが書かれてあって、そしてその後のその復活ってとこまで全部書いてありますから。でもここも、その22節から後ろっていうのも、イエス・キリストがその死を打ち破って、復活されて、そしてその救いを達成するっていうところでしょうね。旧約聖書って、以前つまらないっていうふうに思ってしまってた時があるんですよ。なんかよくわかんないし、その歴史的なこともいっぱい出てくるし、だって、史実に、その歴史的に正しいわけだから、聖書っていうのは。なので、歴史的にも正しいわけですから、そのいっぱい歴史的なことが出てきたり、地理的なことが出てくるのは、それは当然なんですけど。だから、でもなんかそういうカタカナもいっぱい出てくるし、よくわかんないなって思った時がありました、正直。今でも思う時があります。でも、その時に、イエス・キリストを探しをするんですよ。こうやってその旧約聖書の中にイエス・キリストがたくさん隠れてるんですよ。これはイエス・キリストを指すんだって。これはイエス・キリストのその十字架を指すのかって。これは神の愛とか、神の恵みとか、そのイエス・キリストにおいて明らかにされた、その神の奥義というか、神の愛とか、私たちに対する愛とか、これは許しについて言ってるのかって。 そういうふうにそのイエス・キリストを探すと、楽しくっていうか、その興味深く読めます。旧約聖書もね。で、この詩篇の22編っていうのはイエス・キリストのことを言ってるんですよ。私たちが見捨てられないために神から。イエス・キリストが見捨てられたんですよ。だからこの方に信頼するのであれば、私たちは決して神から見放されることはないんですよ。